こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングのブランドです。面白いと思った札幌生ビール黒ラベルザバーを取り上げて、マーケティングの特にですね、ブランドについて学べることを見ていければと思います。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したいのは、今も触れたんですが、札幌が展開するお店で、生ビール黒ラベルザバーです。生ビール黒ラベルザバーという名前です。で、このバーについては日経新聞の記事でも取り上げられていたので、一部抜粋して引用します。東京銀座の地下街の一角にあるビールバー、札幌生ビール黒ラベルザバーがある。提供するのはきめ細かい泡立ちが特徴のパーフェクト黒ラベルなど3種類のみ。しかも最もビールが美味しい瞬間はその日の一杯目という店舗コンセプトのもと、一人二杯までしかビールは注文はできない。店に足しげく通う自営業の坂本さんは、ビールが大好き。ビールにまつわる興味深い話も聞けると笑顔を見せる。完璧なビール体験のために一杯を大切に飲んでもらいたいと言い、500円を払うと1年間限定で専用の棚に自分だけの専用グラスをキープすることもできる。平日は銀座周辺で働く人が多く訪れ、土日は買い物や食事の前に立ち寄る人が多いという。札幌ビールは2019年にこのバーを開業した。心落ち着く瞬間に楽しむビールの醍醐味を消費者に体験してもらうのが狙いだ。出張イベントでもパーフェクト黒ラベルを積極的に提供する。はい。以上が日経の2022年2月2日の記事からの引用でした。ではここからはこの札幌生ビール黒ラベルザバーについてブランドの観点から掘り下げていきましょう。で、ブランドを見ていく黒ラベルザバーのお店のブランドを見ていく前に、まずはそもそもブランドとは何かについて解説というか共有をしたいと思います。で、最初に結論からなんですが、これは私自身の一言の定義があって、マーケティングでのブランドとは、お客さんからの好ましい感情が伴った商品やサービスです。もし感情とは何かというと、まあ、好きとか共感している満足感であったり、誇りに思うとか、憧れ、あるいは応援したい気持ち。これらの感情が深いほど、その商品やサービスは強いブランドなんです。で、このような望ましい感情が伴った商品やサービスと言ったんですが、これは、つまりは、ブランドはシンプルな足し算の数式で表現ができると思っていて、足し算というのは、商品プラス望ましい感情イコールブランドと、商品プラス感情イコールブランド。このような足し算でブランドは表現できます。ではもう少し続けてですね、ブランドがどのように作られるのかについても見ていきましょう。結論から先に言ってしまうと、商品やサービスに関する何かしらの体験によってブランドは作られるんです。ユーザー体験から感情が伴って、その感情が好ましいものであれば、商品やサービスの価値へのイメージが良い記憶として頭の中に残るんです。一つ一つの体験と感情移入から価値イメージが形成されブランドになるわけです。シンプルにまとめると、ブランドができるプロセスというのは体験があって、感情移入があって、価値イメージが頭の中に形成される。体験、感情移入、価値イメージ。このような流れでブランドはできています。それではここまでの以上を踏まえて、話を札幌生ビール黒ラベルザバーに戻すんですが、ブランドの観点から見ていきましょう。来店してくれるお客さんに提供しているまず体験なんですが、一杯のビールを飲み心地が落ち着くひととき、これを提供していると思うんですね。一杯、もしくは最大でも二杯のビールを飲んで、心が落ち着くひとときです、まあ。ビールをゆっくりと味わう贅沢な時間、これを提供している価値だと思うんですね。また、ビールを飲むだけではなくて、マスターからビールにまつわる興味深い話が聞けるなどの黒ラベルザバーでしかできない体験ができます。体験から札幌黒ラベルへの好ましい感情。例えば好ましい感情というのは、美味しいビール、美味しいとか、ビールの味への満足感であったり、まあ、共感とか、あるいは自分の居場所を得た充実感、人とのつながりや帰属意識、まあ、こういった感情移入が生まれているのかなと思うんですが、まあ、これらによって、感情移入によって、黒ラベルや、あるいは札幌が他にはない独自化された存在となっていく。で、これが、札幌生ビール黒ラベルザバーでのブランディングというか、ブランドができていくプロセスなんです。で、さっき日経の記事を引用したんですが、その中にですね、 黒ラベルザバーの取り組みは札幌のビール事業に貢献しているということが書かれていて、この部分興味深かったので記事から引用します。各社がテレビ CM などに多額の広告宣伝費を投入する中、札幌ビールは消費者との直接の接点を増やす手法で地道にビール本来の価値を訴求してきた。黒ラベルのマーケティング担当の斉藤氏は、完璧な生ビールを知ってもらうという一貫したテーマが販促の底流にあると話す。こうした取り組みの成果が販売にも現れている。黒ラベルの缶商品の売上高は2021年に2020年比 10% 増と7年連続で前年を上回った。市場縮小に悩むビール業界の中でも好調さが際立つ。はい、以上が記事です。で、ブランドとは一朝一夕でできるものではないんですよね。ブランディングとは効率一辺倒とはどこか一線を画すものなんです。短期的なマーケティング施策というのはもちろん大事ではあるんですが、ブランド施策、ブランド構築というのは中長期で一貫性を持って取り組むというのが大事になります。はい、そろそろクロージングです。今回は札幌生ビール黒ラベルザバーを取り上げて、そこにマーケティングに学べることを見てきました。最後にブランドのところですね。もう一度振り返ってまとめておきましょう。ブランドとは何かなんですが、お客さんからの望ましい感情が伴った商品やサービスです。ブランディングにおいて大切なことは何かなんですが、ブランドというのは一朝一夕でできるものではないんですよね。ブランディングとは効率一辺倒とは一線を画します。短期的な施策というのは重要なんですけれども、ブランド構築は中長期の時間軸を長くとって一貫性を持って取り組むことが大事であると。これを最後学びとして残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。